おはようございます。第1回定例会において質問の機会をいただきましたので、通告に従い項目3点についてお伺いをいたします。1点目の新型コロナ対策と経済活性化についてであります。昨年3月、中国武漢で発生した新型コロナウイルス感染が世界に広がり、日本においてもこの1年間で43万人の方が、北海道では1万9000人の方が感染、その中で3つの回避や人と人の距離の確保、マスクの着用、手洗いなど手指衛生をはじめとした基本的な感染対策の徹底、さらには感染拡大を予防する新しい生活様式等により、この管内では他地域より低い水準にあると認識をしております。そこで中項目1つ目の新型コロナウイルス感染症対策について、全国では2月12日よりワクチン接種が医療従事者から始まりました。その後、高齢者や基礎疾患を有する方、また一般の方の接種が順次行われます。そこで1点目のコロナの感染収束に向けて鍵となるのがワクチンであります。このワクチン接種を円滑に進める体制構築が急務でありますが、留萌市における進捗状況と課題についてお伺いをいたします。2点目のワクチン接種は希望される方が無料で受けられますが、ワクチンの副反応が不安な方も多いと思われます。予防接種に不安を抱えている方に適切に情報提供が必要と考えますが、市民周知をどのように考えているのかお聞かせください。中項目2つ目のコロナ禍の経済対策について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市では国の地方創生臨時交付金を活用したさまざまな地域経済への支援策を打ち出してきましたが、事業実施による現状をどう捉えているのかお伺いをいたします。中項目3つ目の中小企業施策について、中小企業小規模事業者支援育成についてであります。昨年6月定例会で私の中小企業振興条例の質問に、市長は現行制度の見直しを検討したいと答弁されましたが、関係条例も含めた見直しの進捗状況とその概要についてお伺いをいたします。次に項目2点目の防災減災対策について、この3月11日で東日本大震災から10年を迎えます。我が国の防災減災対策は過去の大災害の教訓を踏まえて、防災から減災へ、そして国土強靭化へと進化をしております。そこで1つ目の留萌市強靭化計画について、令和2年3月に作成した留萌市強靭化計画について、計画策定後における重点的な取り組みについてお伺いをしたいと思います。2つ目の災害情報伝達強化についてであります。留萌市は防災行政無線を中心に、海岸世帯の3件に1件の割合で防災電話の配置転換や防災ラジオを海岸部や土地の低い地域の住民 に貸し出しをし実施をしております。そこで現在の防災 行政無線アナログ波停止による新たな防災ラジオへの移行についての対象範囲や配布方法についての対応についてお伺いをいたします。3つ目の避難計画と現状の課題についてであります。災害発生時の被害軽減を図るため、 自分たちの地域は自分たちで守るという精神のもと、地域住民による自主防災体制が大事になっております。そこで1点目の自主防災組織設置に向けて現状と市のサポートについてお伺いをいたします。2点目の災害時避難行動要支援者の取り組みについてであります。地震などの災害発生時、自力で避難が困難な災害弱者の支援を目的に意向調査を実施しておりますが、そこから見えてくる現状と課題についてお伺いをいたします。項目3点目の観光施策について、昨年7月に開業した道の駅留萌には多くの方々が訪れ、新たな観光施設としてスタートを切りました。さらに8月には港オアシス留萌の認定が決定されました。本年の市長執行方針にも、新たな人の流れが確かなものとし、地域への波及効果をさらに高めるため、道の駅留萌を進化する新たなステージ作りに取り組むとあります。そこで一つ目の道の駅留萌屋内交流遊牛施設仮称について、1点目の観光エリアとしての拠点施設としての位置づけと管理棟との関係性についてお伺いをいたします。2点目の管理棟と結ぶ通路の設置についてお伺いをしたいと思います。2つ目の観光資源 JR 留萌増毛間の鉄道用地についてであります。平成28年12月の JR 留萌線留萌増毛間の部分廃止に伴い、その後におけるさまざまな調査が行われたと思います。そこで1点目の鉄道用地取得についての検討結果についてお伺いをいたしたいと思います。2点目の観光資源としての活用策についての考えをお伺いをいたしたいと思います。以上で1回目の質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、新型コロナ対策と経済活性化の中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症対策において、ワクチン接種を円滑に進めるための留萌市における体制構築の進捗状況と課題についてのご質問でございますが、市では国の指示のもと、新型コロナウイルスのワクチン接種について、希望する市民に滞りなく予防接種を実施することを目的とし、令和3年2月1日付で、市民健康部保健医療課内に、新型コロナワクチン接種対策室を設置し、専任の室長1名、兼務職員3名ほか、会計年度任用職員として、看護師1名、事務職員2名を配置して、ワクチンの接種体制を整備し、町内および関係機関との連携を図りながら、ワクチン接種の実施に向けて業務を進めているところでございます。予防接種の開始当初は、ファイザー社製のワクチンのみ国内で流通する見込みであることから、マイナス75度に対応する冷凍庫が設置でき、10日間で1000人程度の接種が可能な集団接種会場として、保健福祉センターハートフル内に開設する準備を進めております。なお、マイナス75度に対応する冷凍庫は、3月 16日に配置されることとなっております。医療従事者の確保でございますが、集団接種の実施にあたり留萌医師会から協力を得られることとなり、医師1名、看護師2名を1チームとして1日あたり最大2チームを派遣していただく予定となっております。ワクチン接種における現時点での課題でございますが、ワクチン接種を希望する市民が安心して速やかに予防接種を受けられる体制を確保することが最大の課題であります。このため市では3月17日に保健福祉センターハートフル内に集団接種会場を開設することを想定し、留萌医師会をはじめ留萌市老人クラブ連合会、留萌消防組合、留萌社会福祉協議会、北海道などの協力を得ながらワクチン接種のシミュレーションを実施する予定でございます。市といたしましては、このシミュレーションによって人員体制や接種全体の流れ、1日あたりで接種可能な人数のほか、実施におけるさまざまな課題を把握するとともに、実施担当者の気づきや参加者からのご意見も参考にしながら、実際の接種までに実施方法の見直しを検討したいと考えております。次に、ワクチンの副反応などで予防接種に不安を抱えている方々への適切な情報提供や市民周知をどのように考えているのかについてのご質問でございますが、厚生労働省の発表では、2月17日から3月7日までに実施された医療従事者への接種において、接種回数約4万6000回に対して5件の副反応疑いとして、皮膚および口腔内のアレルギー反応1件、霊感・悪感旋律1件、アナフラキシー3件が報告されております。アナフラキシーの症例はいずれも速やかに投薬がなされるなど、適切な治療により症状はいずれも改善していると発表されております。留萌市ではワクチンの効果と副反応のリスクに関する情報を市のホームページに掲載して市民への周知を行っており、3月中旬には新型コロナワクチン接種案内センターを開設し、ワクチン接種に関する市民からの問い合わせや相談に応じるための体制を構築してまいります。市といたしましては、引き続き国から情報を入手しながら、正しい情報を広く周知し、ワクチンの副反応や予防接種への不安を解消していくことで、市民が安心してワクチンの接種が受けられるよう取り組んでまいります。次に、中項目2点目、コロナ禍の経済対策として、感染症の拡大に伴い、国の地方創生臨時交付金を活用したさまざまな支援策を打ち出してきたが、事業実施による現況をどう捉えているかについてのご質問でございますが、昨年2月28日の北海道独自の緊急事態宣言から現在まで、感染者増加の波とともに、感染拡大防止対策の必要性が広まり、それと並行して地域経済への影響が大きくなるといった状況の中、事業者の事業継続のため、国の地方創生臨時交付金を活用し、市独自のさまざまな支援策を実施してきたところであります。事業者に対する直接支援といたしましては、飲食店事業者を対象とした留萌市緊急対策応援金事業や、宿泊業や 利用業者などを対象とした留萌市内持続化緊急支援事業を国や北海道に先駆け実施、また消費喚起事業につきましてはプレミア率が 20% と 50% の2種類の商品券を発行し、約3億6000万円の経済効果とともに、特に地元の小規模事業者限定で実施をできるプレミア率 50% の商品券については、地元事業者の皆様から高い評価をいただいたところであります。また、市内事業者感染症予防対策設備整備事業につきましては、接客を伴う飲食店や小売店などの感染対策に対する意識の向上にもつながったものと考えております。私といたしましては、実態に即した独自の支援施策を講じたことは、一定程度成果があったものと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることや、北海道における集中対策期間が継続していたことなどから、市民が大人数での会食を控えており、そのことから、特に飲食店においては、経営が厳しい状況にあると認識しているところであります。次に、中項目3点目、中小企業施策として、中小企業・小規模事業者に対する支援・育成に関する条例見直しの進捗状況と概要についてのご質問でございますが、現行の中小企業振興条例に基づく企業支援制度につきましては、空き店舗助成など一部を除いて、ほとんどのメニューが活用されていないことから、支援メニューの再検討が必要であることや、中小企業、小規模事業者のみならず、市内のすべての事業所は、雇用やその従業員の消費など、地域経済にとって重要な役割を果たしていることを改めて認識した上で、地元企業振興を進めていく必要があるとの考えから、地元企業者の位置づけを明確にした上で、効果的な企業振興策を進めるため、市の基本的な理念や方針を定めた基本条例を、令和3年度中の早い時期の制定を目指して、現在、先進自治体の情報収集や庁内での検討、関係団体からの意見聴取などの作業を進めているところであります。条例の概要につきましては、今後お示ししてまいりたいと考えておりますが、市や地元企業者、地域経済団体、金融機関、学校、市民それぞれの責務や役割を定め、市全体で連携し、地元企業振興、育成を進めようとするものとしており、振興施策におきましても、現行の条例では想定していない項目を含め、検討することとしております。次に、大項目2点目、防災・減災対策についての中で、中項目1点目、留萌市強靭化計画についてとして、計画策定後における重点的な取り組みについてのご質問でございますが、本計画につきましては、今後想定される大規模自然災害から市民の生命、財産を守り、本市の持続的な成長を実現するための行動指針を定めたものであり、20の起きてはならない最悪の事態を設定した上で、現状における評価の実施、それに対応した施策プログラムを策定し、緊急性や優先度を総合的に判断した32の重点化すべき施策項目を設定しております。具体的な施策としては、土砂災害による多数の死傷者の発生を防ぐための施策として、砂防設備や 休憩者地崩壊防止施設の整備など、適切な維持管理が促進されるよう、国、北海道に対し要望を行っており、令和2年度には、北海道が誘導路沢川砂防事業や、南町4丁目2つの休憩者地対策事業などを実施しております。また、情報伝達の不備、途絶等による死傷者の拡大を防ぐための施策として、コミュニティ FM 放送を活用した情報伝達システムの整備や、津波浸水想定区域世帯や山間部の一部世帯への自動起動ラジオの無償貸与を行ったところであります。なお、本計画の推進期間は、令和6年度までの5年間としており、計画策定時に設定した令和6年度時点における数値目標を達成できるよう、推進事業の見直しを図りながら、施策の推進に努めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、災害情報伝達強化についてとして、現在の防災行政無線の廃止に伴う新たな防災ラジオの対象範囲や配布方法などについてのご質問でございますが、平成8年度から運用している現行のアナログ式防災行政無線につきましては、老朽化による不具合がたびたび生じているだけではなく、電波法の改正に伴い、令和4年12月以降の利用が不可能となることから、令和3年度末をもって廃止することとし、新たにコミュニティ FM 放送に緊急で割り込み、災害情報を伝達する方法や、緊急時に自動で起動する緊急告知防災ラジオの配布、そして非常事態発生時における消防サイレンの活用など、災害情報伝達手段の多様化、多重化を図ることにより、災害に強いまちづくりを推進していきたいと考えているところでございます。緊急告知防災ラジオの配布対象といたしましては、津波浸水想定区域内の全世帯を中心として、大和田、幌糠方面の山間部世帯や、75歳以上の独居高齢者世帯、市内公共施設や指定避難所などを対象として、防災ラジオ無償で対応したいと考えているところでございます。また、緊急告知防災ラジオの配布方法といたしましては、基本的には浜中地区、三泊地区など、市内7地区で実施する配布会や、市役所において対象の方に配布させていただきたいと考えておりますが、やむを得ない事情により、配布会場や市役所まで足を運ぶことが困難な方などに対しましては、職員が自宅を訪問し、直接配布することなど、何らかの対策を検討したいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、避難計画の作成と課題として、自主防災組織の設置促進に関する現状と市のサポートについてのご質問でございますが、現在、137町内会中60町内会にて、自主防災組織が設置されており、自主防災組織への助成金制度の開始により、令和元年度の新規設置数は6町内会、令和2年度につきましては、現在のところ1町内会の設置ではありますが、これにより沿岸部すべての町内会に自主防災組織の設置が行われたところであり、助成金制度を一つのきっかけとして、徐々ではありますが、共助による防災意識と地域防災力の向上が図られてきていると考えているところでございます。 また設置を検討している町内会からは、新型コロナウイルス感染症の影響から町内会で自主防災組織設置に関する協議の場を設けることができないとの声もお聞きしているところでございます。続いて自主防災組織による地域防災活動に対する市のサポート内容についてですが、町内会に自主管理していただいている避難路の整備に必要となる消耗品の支給や、町内会が独自に実施する防災訓練等に担当職員が伺い、講話や訓練のサポートを行うほか、先ほどご答弁いたしました自主防災組織への助成金制度を実施しているところでございます。市といたしましては、今後も引き続き未設置町内会への依頼文書やホームページ、広報誌により自主防災組織の設置促進について周知を行うとともに、防災に関する協議の場に担当職員がお伺い、自主防災組織の活動に関する説明やサポートを行うなど、きめ細やかな支援により、自主防災組織の設置、促進と地域防災活動の活性化を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、避難行動要支援者に対する意向調査の結果から見えてくる現状と課題についてのご質問でございますが、市では平成27年度より、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、日頃からの見守り体制強化を図るため、個人情報提供について調査を行い、同意された方の情報について、警察や消防、民生児童院、提供を希望する町内会などの避難支援関係者へ提供してきたところでございます。そのような中、調査の開始から5年が経過したことから、これまでの調査で個人情報の提供に同意されなかった方、並びに未回答の方を対象に再調査を実施したところ、名簿提供に同意された方が、再調査前の1385名から2847名まで増加したところでございます。しかし、現在市内には避難行動要支援者の要件に当てはまる方が約4500名おり、大規模災害発生時にすべての対象者に対して、公助および共助による避難支援を行うことが困難であると考えているところでございます。市といたしましては、国より避難行動要支援者の避難にかかる取り組みとして、避難行動要支援者の置かれている現況や、要介護度、障害者手帳の等級などにより、個別避難計画作成の優先度が高いと判断されるものについて、おおむね5年程度で計画の作成に取り組むよう示されたことから、町内においては福祉部局と防災部局による連携を図るとともに、町内会や民生児童委員等の避難支援関係者のご協力をいただきながら、個別避難計画の策定を推進してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、観光施策についての中で、中項目1点目、道の駅留萌屋内交流遊戯施設についてとして、観光エリアの拠点施設としての位置づけと、管理棟との関係性についてのご質問でございますが、道の駅留萌屋は、留萌館内へのゲートウェイとして、地域への来訪者がまず立ち寄り、適切な情報提供のほか、市内や観光施設へ周遊することで、地域への消費効果を導くための役割が発揮できる機能を目指し、 昨年7月にオープンしたところであります。既存の公園施設や海に面した景観などの立地的な優位性を生かし、道の駅の基本機能である知る機能、休む機能のほか、地域の特産品などの広告塔としての買う機能、地場の食材などを生かしたテイクアウト品などを提供する食す機能を展開するため、開業当初は既存の管理棟と仮設施設を設置し、来訪者への対応を行ってきたところですが、新たに人を呼び込む機能として、親子や家族で時間を過ごせるくつろぎの空間と、地域特産品などの魅力を発信する道の駅の新たな交流拠点として、屋内交流遊戯施設の整備を行うものであります。館内では例のない全天候型の子どもの遊び場を兼ね添え、ルシンふれあいパークと一体的に整備することで、相乗効果を発揮し、地域や生きがいからの若い世代や家族連れなどが、海でのキャンプなどと合わせ、道の駅を訪れることづくりにつなげ、またアンテナショップやカフェでは、地域の特産品をはじめとした留萌地域の魅力的なブランドを発信するなど、既存の公園管理棟との機能分担を行いながら、観光誘客を図ってまいりたいと考えております。次に、管理棟と結ぶ通路の設置についてでありますが、当初隣接する公園管理棟と一体的な施設として、渡り廊下等の通路での往来が可能となるような設置を検討していたところでありますが、多目的公園の利用通路が遮断されてしまうことや、地下に電源及び通信ケーブルが埋設された箇所であり、基礎杭工事など施工上困難である旨が判明したため、渡り廊下の設置を見送ることとしたところでございます。次に、中項目2点目、観光資源、JR 留萌線、留萌益城間鉄道用地についてとして、鉄道用地取得における検討結果についてのご質問でございますが、平成28年12月の JR 留萌線、留萌益城間の鉄道事業廃止に伴い、廃線跡地を将来における上水道送水管敷設用地としての活用を図るため、JR 所有の鉄道用地一括の無償譲渡について、鉄道敷地内に付帯する施設の撤去及び移管に伴う費用負担を含めて協議を行ってきたところでございます。協議の結果につきましては、昨年12月に JR 貨物との間で鉄道施設の撤去費用等に伴う協議が整ったため、協定を締結し、JR 北海道についても、今月中に協定を締結する予定でございます。また、鉄道用地の譲渡につきましては、無償譲渡の方向で協議が進んでおりますが、3000平方メートル以上の鉄道用地を JR が無償譲渡するには、国からの認可を受けるために、一定期間を要するため、国からの認可取得後、令和3年度中に用地取得の協定を締結する予定でございます。今後につきましては、町内の公共用地プロジェクト委員会において、上水道送水管敷設用地以外の鉄道用地で、活用可能な用途の検討や保全管理などについて、協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、観光資源としての活用策についてでありますが、道の駅留萌の開業を契機に、新たな人の流れを確かなものとするため、港や海に面した立地環境や景観を生かしながら、地域の自然環境や風土に根ざした大胆な観光誘客に向けた戦略の再構築が必要であり、 鉄道は留萌の発展を見守ってきた歴史的遺産として、観光面、教育面においても活用の重要性は十分認識しているところでございます。特に留萌港に架かる鉄道橋につきましては、人道橋として活用できないかについて検討しておりますが、供用後65年以上が経過し、腐食も進んでいるため、体力や老朽部材の補修の検討、現橋を利用するか、上部のみ新たな橋の架け替えが必要かなどについての構造設計のほか、定期的な点検、維持管理に必要な経費を含めた比較検討が必要であり、また、軌道跡地を遊歩道で活用するための安全性や耐久性、必要な管理体制なども合わせて町内協議を行い、さらに今後、市民や民間企業等のアイデアもいただきながら、新たなグランドデザインの策定に合わせて、活用可能性について検討してまいりたいと考えております。以上です。
村上議員。
それぞれご答弁いただきました。それで確認も含めて再質問をさせていただきたいと思っています。まず最初に、コロナ収束に向けてのワクチン接種ということで、市長から今それぞれご答弁をいただきました。現時点での留萌市の対応ということで、大体全容が見えてきましたので、まあ、あとは国とのさまざまな情報交換を含めて、まあ、時にはワクチンの到着を含めてですね、国とも今、国でもいろいろ対応されてますんで、それに準じて進めていただければと思っております。それで若干ちょっと細かい部分で、接種にかかる細かい部分で何点か再質問をさせていただこうと思うんですが、流れとしては医療従事者が今2月からスタートをして、その後高齢者、基礎疾患を有する方、そして一般の方と、こういう4グループといいますか、区間でそれぞれ設置のワクチン接種がですね、進まれていくというふうに認識をしております。そこでさまざま市民の皆様からいただく要望の中で、要望といいますか、相談の中で、まず一つ目としてお聞きをしたいのが、優先接種を受けられる方のうちの基礎疾患のあり方と、この辺がなかなかわからないんですということで、もし留萌市としての範囲等が分かればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
ただいまの基礎疾患のある方ということのご質問ですが、留萌市としてというよりは、これはあくまでも全国的の、要するに基礎疾患のあるという範囲を定めているところですが、まずは慢性の呼吸器の病気、あと高血圧を含む心臓病、腎臓病、肝硬変などの肝臓病、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発している糖尿病、あと鉄欠乏性貧血を除く血液の病気、あと治療級の悪性腫瘍を含む免疫の機能が低下する病気、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている状態、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や神経筋疾患が原因で呼吸障害など、身体の機能が衰えた状態、染色体異常、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態の重症心身障害、睡眠時無呼吸症候群といった病気や状態の方で、通院や入院をしている方のほか、BMI が30以上の肥満の方が優先接種の対象となっております。
村上議員。
ありがとうございます。さまざま細かい部分で、情報発信していただいて、皆さんが 安心して接種を受けられるような体制を組んでいただければと思います。で次に接種の場所として、先ほど留萌市としてはハートフローということで集団接種会場ということでありますが、そこでちょっと細かく、例えば介護施設入所者の方の予防接種についてはどのような考えをお持ちなのかをお聞きしていきたいと思います。
市長。
介護入所者、施設入所者の予防接種ということですが、介護施設入所者に対する予防接種、高齢者に対する優先接種というのは、高齢者施設等の入所者および職員も対象となりますが、インフルエンザ予防接種などの定期接種での方式を踏まえつつ、接種方法や場所を検討するよう国から指示を受けているところでございます。これにより市から留萌医師会に対しまして、新型コロナワクチン接種体制の確保に対する協力要請を行ってきたところでございます。2月17日に市内の高齢者施設入所者および職員の実態の把握を目的としたアンケート調査を行い、調査結果から入所者数が453人、職員等が368人であること、また各施設の嘱託医や協力医などによるこれまでの接種体制を把握できたところでございます。現在各高齢者施設の管理者が嘱託医や協力医とワクチン接種体制の構築に向けた調整を行っており、結果について市にご報告いただく段取りとなっているところでございます。市といたしましては、国の指示のもと、高齢者施設の管理者や留萌医師会と連携を図りながら、引き続き入所者および職員の接種体制を構築してまいりたいと考えているところでございます。
村上議員。
ありがとうございます。で次に、ちょっと、もっと細かく、居宅介護者に対する予防接種はどのような考えをお持ちなのかお聞きしたいと思います。
市長。
居宅介護者に対する予防接種ということですが、まだ当市としての方針は決まっていないという状況です。今後医師会との協議も行いながら、また他の自治体のことも参考にしながらですね、居宅介護者への予防接種について検討を進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
村上議員。
わかりました。これも医師会ともさまざまな協力をいただいて、そして特に介護、高齢者介護等の対象者にですね、接種ができるように体制を組んでいただければと思います。でもう一点は、先ほど市長から言いました留萌市としては、集団接種会場と、それから医師との何と言いますか、ミックスの体制になるんじゃないかと私は思っているんですが、その中で特に集団接種会場ハートルへですね、行って接種を受けるということになりますと、ちょっと交通弱者という視点でちょっとお聞きをしたいんですが、ハートフルまで行くのにバスとか路線があるところは構わないと思いますが、特に、離れているところで交通弱者といいますか、こういう方のですね、対策をもし留萌でお考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
交通弱者に対する考え方ということですが、基本的にやはりそのハートフルを、接種会場として選択したというのは、交通の便が一定程度、バス路線でもあるということで、集団接種会場として適しているんではないかというふうにまずは考えております。また特に厚生労働省が無医地区として指定している、幌ぬか、タルマップ、峠下については、現在市が実施しております、僻地医療バスの利用範囲の拡大などをしながらですね、自宅から接種会場までの送迎サービスを実施できるように、関係機関と調整をしていきたいというふうに考えておりますし、どうしても来れないという方等についてはですね、やはり相談をしていただきながら、 進めていくということで、検討させていただければなというふうに考えているところです。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。極力この実施ができるような体制づくりですので、今市長がありましたように、さまざま協議をしていただいて、そして実施に向けてですね、進めていただくようお願いを申し上げたいと思います。で、次に、コロナ禍の経済対策について、先ほど、実質3億6000万の経済効果もあった、されどなかなかこう長期化でですね、厳しい状況にあるということは、これは私も認識をさせていただいてますが、そこでですね、なかなかこれが先が見えない状況の中で、現状を踏まえて、今後の地域経済の支援策について、もしお考えがあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
今後の地域経済支援策ということで、のご質問ですが、やはりこの新型コロナウイルスの感染拡大が長期化しているということが、やはり大変深刻な問題なのかなというふうに思っておりまして、特に飲食業につきましては、外出自粛、また会食におけるさまざまな制限、北海道がこのたび自粛制限を解除して、今後は3人以内での黙食というような流れの中で、やはり大人数での会食というのがですね、できない状況でありますから、若干食べる方については、ある程度やっぱり人の回復というのは、家族単位ですとかはあるように聞いておりますが、やはりその後の、院の方、スナック等については、やはり かなり厳しいというお話も聞いているところです。先般、会議所と飲食業関係の方からですね、要望を受けたところでありますが、私としては、やはり留萌商工会議所などの経済団体や関係機関のご協力もいただきながら、市内経済の現況の把握に努めながら、市内の事業者の事業継続を支える支援策や、やはりアフターコロナを見据えた経済対策、感染予防対策事業というのをですね、やはり検討してまいりたいと考えているところでございます。
村上議員。
ありがとうございます。なかなか先が見えないことで、特に今市長がありましたように、経済界でもよく連携を取っていただいて、さまざまな現状もですね、市に要望も来ております。これも分かりながら質問させていただいてますが、そう考えますと、現状にあったさまざまな、もし留萌市として体制が、支援体制ができるんであれば、進めていただければと要望しておきたいと思います。で、次に、中小企業施策について、これは昨年6月の質問で、さまざまな商工会議所のデータを活用しながら、質問させていただく中で、条例の見直しをするということで、今、作業を進めているということであります。で、特に、留萌市の現状は、前回のときに、本当に10年間で250社ぐらいが最終的には、廃業されているって、これがさらに今、進んでおりますから。で、特にこのコロナ関係で、また さらにですね、廃業がですね、進んでいくこともですね、若干あるのではないかなと気にしてます。で、そこでですね、コロナとちょっと若干異なりますが、中小企業に対するですね、条例が制定に向けての中で、中小企業に対する新たな支援制度の構築の考えがあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい。中小企業に対する新たな支援制度ということで、昨年からさまざま検討をさせていただいているところですが、基本的にはですね、やはり、中小企業の在り方というのは、大企業も含めてですね、それぞれが企業が経営状態を図りながら、自らが融資等を伴いながら、企業として維持をしていくという、基本的な考え方と、やはりその次の一歩を踏み出す、また一歩踏みとどまる、そのために市として支援が必要であれば、やはりサポートをして、やはり地域の経済の活力にして ていけるということが私も含めた考え方であります。ですから、まあ、そういう中でですね、やっぱりその地域の参り、稼いでいくのが市ではなくて、やっぱり企業ということを考えていくと、企業が持続可能な企業経営というのが必要になってきますから、まあ、そういうことをですね、含めて考えていき、なるべく早めにですね、この制度の構築をしたいというふうに考えているところです。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。市長言われるようにやっぱり企業ですから、本当に、自力で、企業を運営していけるところはまあ最高のあれです。ただ、さまざまな状況も含めて、特に人材育成だとか、それから後継者問題だとか、これはなかなか企業だけではないこともありますので、まあ、そういうところにもしっかりですね、力を入れていただきますようお願いを申し上げたいと思います。で、次に項目2点目の防災減災対策についてということで、それで強靭化計画で、特に先ほど言いましたように、これは防災から、その後減災という言葉がここ議会でも私何回か取り上げさせていただいて、実は党も推進をさせていただいてますけど、減災というのは災害が起こった、起こらないためのさまざまな体制、それがさらに進化して、実は強靭化、ここ、例えば東日本、10年以降ですね、北海道においてもさまざまな大きな地震があったり、全国各地でさまざまな土砂災害も含めて、相当な厳しいですね、災害が発生している。そのことによって国自体が強靭化しようということで、さまざまな対策を組まれてて、実は強靭化、最初は3年計画から5年計画に2年延長になって、新たな2年から、昨年から、平成6年までの5年計画でそれぞれ各自治体でされてるって、1800自治体の約半分が今、計画がされて、そして今、準備中であるということですから。各自治体がそれぞれ対策を、ごめんなさい、計画をですね、策定されているという中でですね、実は資料を見させていただく中で、先ほどありましたように、昨年の実施以降ですね、誘導路沢、傾斜地の事業だ、南四条二丁傾斜地のだとか、具体的にはですね、国の、ごめんなさい、道の施策で推進もされているということで、まあ、認識をさせていただいているんですが、実はこれも前回の質問、前々回の質問の中で、特に土砂災害危険区域対策ということで、これ、市長にも実は質問をさせていただく中で、道とか国にですね、指定によってですね、そこがされているという認識で、予算についても道や国のということで、ご答弁をいただいたんですが、私はすごいちょっとこだわるんですが、特にそこには民家が、ないところが悪いというんじゃなくて、民家があるところに実際、一昨年ですか、土砂災害があって、まあ、かろうじて、家のですね、裏側で止まりました。で、これ、もし失礼ですけど、人災であったらどうなのかなという考えました。ないことが最高に、いかったなという気がしますけど。まあ、これは市だけのことではないんでしょうけど、まあ、その中でこの留萌市の強靭化計画ができた、計画を作った中でですね、特にこの土砂災害危険区域に対する今後の取り組みについて、ぜひとも市長の考えをお聞きしておきたいと思います。
市長。
土砂、災害警戒区域対策ということで、今後の取り組み、やはり今、議員がおっしゃりました、強靭化計画がですね、国の、政治の力の中で、5年延長になったということを踏まえ、また、その弾みとなることが、それぞれの、自治体における、強靭化計画の策定が進んだことによってですね、やはり国としても必要な対策だということで認めていただいたんじゃないかなというふうに私は思っているところです。確かに現在市の方でもですね、新たな場所が18箇所増えてきておりますし、全体としても167箇所が区域して、 ですから、これをやはりその、まあ、国や、まあ、国やというか、北海道が主体的に対策をしていただいているんですが、まあ、なかなかやはりこう予算的な問題や順番など考えていくと、非常に厳しい状況にはあるというふうに思っています。また、やはり、まあ、計画的にそれをまあ進めていくということで、対応していきたいということと、またまた私として、まあ、気になるところは、先ほど、まあ、議員がおっしゃったとおり、民家の問題、ですから、まあ、指定された区域とのちょうどその警戒、まあ、警戒とやはりそういう民家の在り方ですとか、まあ、市としてですね、対応できるかどうか、予算的に対応できるかどうかは別としても、まあ、そういう場所の北海道でやるところにまた保管して、市としてもやっていくなどですね、まあ、そういうことも踏まえて考えていかなきゃならないのかなというふうに思っています。まあ、今後、北海道のホームページの公表に合わせて、市としても逐次新しいハザードマップというのを作成しながらですね、危険であるという認識と、まあ、今後どうしていくかということを合わせて、計画の作成というのを、まあ、大きな計画というよりも個別な計画ということもですね、まあ、考えていかなきゃならないのかなというふうに思っておりますし、まあ、再度北海道に対してもですね、この休憩者地、北海対策事業をしっかり要望してまいりたいと考えているところです。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。時間がなくなりましたので、次に、防災情報伝達事業を分かりました、まあ、時期等について、あのが廃止になる前の時点での対応をですね、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。で、次に避難計画の策定ということで、先ほど要支援者のですね、聞き取り調査で、これは無回答から回答に本当に1500名の方が同意していただいたということで、まあ、それはイコールその次に実は自主防災があって、それで名簿が上がってきて、まあ、できれば地域で例えばこの A さんという方が同意したので、万が一の時誰がどうしてどう避難誘導するかということも本当は自主防災組織の中で検討していただくのが理想でないかな、それで自主防災組織をまずしっかり作るべきだということで、こう十数年提案をさせていただいて進めてきました。そうすると高齢者の皆さんで自力で避難できない方については、今度は個別計画を作らなきゃならないということで、今の流れでは、同意した部分の名簿等を例えば消防、それから警察、町内会、そして民生委員の皆さんに配布をさせて、個人情報もありますが、配布をさせていただいて、それぞれ活用していただきたいということで、でそうすると、例えば自主防災のあるところは、町内会で、例えば個人的な避難計画なんかも作るということはできると思うんですけど、自主防災のないところ、そこにもしくは民生委員の方がいるから、民生委員からもらったら、これ、民生委員さん、これ、どうしたらいいんだろうっていう話になるかなって思うんで、この辺の対応策について、もしお考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。
市長。
まあ、要支援者の個別計画ということですが、まあ、現在、さまざま町内会等のご協力をいただきながら、62名の個別計画ができております。まあ、そういうことを参考にしながらですね、また、まあ、実例としながら、やはり多くの方に呼びかけていくということが、まあ、大切なのかなというふうに思っております。また、やはりその民生委員や町内会の方のご協力がないとやっぱりできないということもありますから、合わせてですね、また今後、自主防災組織と、やはり個別計画、要支援者の個別計画というのをですね、やはり町内会等にもお話をしながら、なんとか進めていきたいと考えているところです。
村上議員。
ありがとうございました。ちょっと時間がないので、最後にですね、JR 跡地の鉄道用地の観光資源地の活用ということで、先ほどそれでご答弁いただきました。それで、ちょっと地域的には浜中から増毛間は、水道創生が含めてということであれば、観光よりもそういう実質的な部分があると思いますし、それで浜中から実は 留萌の起点まで、増毛留萌間の起点まで、この間に先ほど市長もありましたように鉄橋だとか、こういうなんかもさまざま検討していただいてますけど、その協議会の中で、そういう観光的な部分の具体的なですね、協議もされているのかどうか、最後にお聞きして、質問を終わらせていただきたいと思います。
市長。
ですね、この鉄道遺産、観光資源ということですが、協議会というのも、内部の状況でありますが、現状としてはですね、非常にその浜中から留萌駅までについては、まずは港への交通路を確保するということで、現状それぞれの陸橋が途切れ途切れになっていくということですから、なかなかその結ぶということは非常に難しいということと、またこのすぐそばの掘りされているところ、この安全対策の問題だとか、さまざま町内においても協議をしているところです。非常につなげて何かをするというのは難しいということもあって、私としては旧 JR 貨物の陸橋をなんとかその港等のですね、遊歩道的な人道橋ができないかということで検討させていただいているところです。今後さまざまな鉄道遺産ということについてはですね、皆さんとも協議をさせていただきながら、やはりどのような形がいいのか検討していきたいと考えているところです。以上です。
12番村上議員の質問を終わります。